ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。今日はドイツバロック音楽の最高峰、西洋音楽の原点とも言われるヨハン・セバスチャン・バッハについて、またその音楽について、半世紀も欧州を中心に活躍していらっしゃり、特にバッハの研究をされている山崎隆さんのインタビューでお送りします。私は今、旧東ドイツのライプツィヒに来ています。ここでは、1212年に始まった、聖トマス教会の、少年合唱団が結成されてから800年ということで、今年は800周年のフェスティバルが行われていまして、いろいろな教会でいろいろな音楽が演奏されています。でここでピアノ の演奏家でいらっしゃるピアニストの山崎隆さんにお会いしましたので、これからちょっとバッハの音楽についてお話を伺いたいと思います。お話を伺えることとても嬉しく思います。よろしくお願いいたします。先生はドイツのどちらに留学生活をなさったんでしょうか？
まずドイツ政府給費留学生、申し上げますとデアアでドイツアウタスティフという政府給費留学生で、1963年芸大の専攻科を修了してから6年間おりました。
そうです、
はい、それで給費の方は特別な計らいで3年間いただくことができまして、当時はドルも普通には手に入らない時だったんです。で1961年にはベルリンの壁ができましたので、63年っていうのはまだ、極端に言ったら命がけなところもございまして、学生寮には温かいお湯っていうのは出ないような状況でした。で、日本もドイツも敗戦国だったわけで、その時からずっとミュンヘンに留学しておりました。
そうですか、
はい、ですからそのミュンヘンに留学した時に一番心が痛いと思いをしまして、今も改めてこのライプツィヒに来ていることで、一つ非常に感激することは、当時自転車一つで体一つで逃げ込んだ旧東ドイツの人がかなり同級生におりました。
あ、そうですか、
はい、それはベルリンの方でもやはり壁を越えようとして射殺された人でもお分かりになると思うんですが、そういう状態のドイツにおりました。
ドイツ留学から帰国した山崎さんは、最初の仕事として楽譜工程に携わったヨハン・セバスチャン・バッハによるアンナ・マグダレーナのためのクラビア小曲集という、バッハが音楽家でもある奥様のアンナ・マグダレーナに送った作品集を出版されました。1978年でした。21世紀に入り、バッハに関する資料が多く発見され、若きバッハの人物像にも新しい光が与えられました。山崎さんは昨年、同じアンナ・マグダレーナのためのクラビア小曲集の新しい改訂版を出版されました。そしてその解説には、 新しい資料によるバッハの人物像が描かれています。なお、この改訂版による山崎隆さんのピアノ演奏は CD が2月に発売される予定と伺っています。今年は、はい、バッハメダルを日本の、うん、指揮者の方が取られて、はい、鈴木正明さんですね、はいはい、今年のバッハメダルを受賞されたということの意味にはバッハの音楽をヨーロッパ以外の地にも本当に解釈してそして広められた紹介されたということが大きな貢献として認められたのではないかなと思うんですが、はい、いかがですか。
もうそれは私鈴木先生がバッハメダルっていうのを日本で新聞見ました時に非常に嬉しいということ以上に感激いたしました。と言いますのはこれはあまり口には出せないんですが私がドイツに留学しました頃に一般的なドイツの人たちの感覚というのはなぜ日本人にドイツ音楽が分かるはずはないという認識がもちろん大学の先生たちはそういうことはなかったんですが一般的にはそういう考え方する人がなかったとは言えません。ところが鈴木先生が今年おそらく11番目だと思うんですがバッハメダルを取られたということはこれはもう特に西洋音楽にとってバッハは一種のルーツになるところでございますから非常に大きな意味があると思います。20世紀終わって21世紀に入るちょうどだいたいその挟んで20年間にはもうあらゆる各科学分野とかそういうものに関して医学分野もそうですが発見をされているわけです。で、その音楽の場合も同じようにバッハに関するいろんな資料がたくさん出ております。その人として一番興味が深いのは音楽とは特に関係はないんですがバッハの貴重品を入れている金庫というのが2009年に発見されたんです。
拝見しました、
はい、あれは
日本の版みたいにイニシャルをこう形作った
あれはイニシャルもバッハらしくバッハっていうのは非常にそういうところが好きで逆の形っていうのを作るんですがそれを私ども音楽で言いますと鏡の影というので共栄形と申します。で共栄形モノグラムというふうにあれはバッハが自分が30歳の頃に考えて作ったんですが音楽もそうなってバッハの場合は組曲で繰り返しがあると必ず最初下から上がるテーマが始まると次の繰り返しが上から下に下がるようになる。でそういうところは他の人も思いついてるんですがそのバッハに関するいろんな資料が出てきましてそれまでに感じてたバッハに関する考え方と今のバッハに対する考え方かなり変わってきてます。
そうですか、はい、
どういう例えばと言いますとかなり有名なアメリカの評論家がバッハっていう人は生涯で笑ったことはないんじゃないかっていう書き方をしてるバッハ自分に対する資料が少ないのでそういう話が出てきたんですがバッハ、特に私今やってるのはバッハの2度目の奥様のアンナ・マグダレーナの楽譜を作り変えてるんですがそれを資料いろいろ調べてみますと2001年にアンナ・マグダレーナについてのいろんなドキュメントの展示会がございます。でそれ見ましてもゲーテの両親がもう誇りを持っていた黄色いカーネーションっていう当時の珍しい花をそのアンナ・マグダレーナも欲しいと思ってそれを一生懸命いとこの子供エリアスバッハが探し回ってたとか
今私どもは聖トマス教会のちょうど後ろ側でカフェでお話を伺っていますので今教会の鐘が鳴りました。ヨハン・セバスチャン・バッハは1685年3月31日にドイツ中部チューリンゲン地方のアイゼナッハに生まれました。家族はその地方で代々音楽家をしていた 一族で、父親はヨハン・アンブロシウスでした。その末っ子として生まれたバッハが9歳の時に母親が亡くなり、10歳の時には父が死亡し、バッハは兄のヨハン・クリストフ家に引き取られアイゼナッハを離れました。少年の頃のバッハは美しいボーイソプラノでした。でもよく勉強に励んだそうです。
バッハが非常に頭が良くて、12歳にして当時の15歳の人よりもいい成績で首席の成績だったんです。ラテン語がで、あのラテン語学校の先生たちがバッハにこのまま音楽のその世界に入るのもいいけども、あのもっと大きな可能性をっていうことは大学生になったらどうかっていうことで、バッハの一族は音楽を職業ともし、それはとてもあの素晴らしいことだったんですが、バッハの才能があまりにも素晴らしいので先生たちがそれをほっとくのはもったいないということで、リューネブルグという、これはもう今の時代でもちょっと想像がつかないと思うんですが、あの頃にバッハがその自分の生まれた場所からリューネブルグに行くっていうことは、あの当時の京都から蝦夷の青森に行くようなほどの離れず、 でそれを15歳のバッハが一人でやった。いや一人じゃない、もう一人エルツマンっていう、ロシア大使に首相になるような人が18歳と2人で、でまあ、そういう
すごい魂ですね
もうバッハはとてもそういうところが好奇心が強く工学心が強く、まあ、9歳にして両親を失いましたから、あの独立心も強くて、まあ、そういう面白い話というか興味のある話を改めてまたこの75歳の私が読み漁って
そうです、はい、いやでもいろんな方向には宝がまだまだあるんでしょうね。実はこのテーブルにご一緒に座ってらっしゃる若い日本のもう一人の音楽家の方がいらっしゃいます。 お名前をどうぞ。
田村と申します。
この、ライプツィヒにはバッハフェスティバルのためにいらしたんですか？
はい、私今パイプオルガンを勉強しておりまして、その私の先生が20年来の鈴木正明先生のお知り合い で今回受賞が決まったということで夜中にメールをいただいて、それでじゃあぜひマタイ受難曲をトーマス教会で演奏するのを聞きたいと思って5月に急遽決めまして、はい、
いかがですか、実際にライプツィヒにいらっしゃってそれで演奏を聞きになってどう思われますか？
はい、今日も実はオルガンのコンサートをトーマス教会でお聞きしたばかりなんですけれども、やはり実際バッハが生きてたこの土地でこの空気というかこの空の下でこの教会の中で聞くというのは、まあ、感慨深いというか、もう全然やっぱり日本の教会の中とは、大変申し訳ないですけれども、やっぱ全然違います。本当に、はい、素晴らしい、大変素晴らしいと思います。
いろいろな教会が本当にいろいろな大きさ の個性豊かなパイプオルガンを持ってらして、でそういうのに人々がもう最初からこう馴染んでいて、なんか音楽が神様の絵の賛美から始まったんだなということがよくわかるような雰囲気ですよね。バッハの音楽はどう思われますか？
私実は作曲家の中でも昔からバッハは別格に大好き で平均律とか小さい頃から習って、一応ピアノを習っていたので全然飽きない。例え1万回2万回10万回弾いたとしても多分全く飽きない曲。他の人だったら多分ちょっとごめんなさい、飽きてしまう曲もあるんですが、バッハに関してはもうどんなに簡単な曲、小さな時に習うような曲でももうな口ずさんで鼻歌のようにもう 魂の喜びというか栄養というか、もうそれで糧になっているっていうのが自分でもよくわかるので、そのぐらいもう飽きない、もうすごいシンプルなんだけれども深いし、美しさという意味ではものすごく荘厳で崇高なんだけれども親しみやすいというか、もうなんて言うんでしょうかね、もうオールマイティというか、もう、素晴らしいですね。
あのバッハの音楽はなんかとってもあの心が和む思いがいたしますし、あの語学教育の面でもある方がティーチングメソッドを教授法を作りまして、バッハ の, あのリラックスした雰囲気の中であの家庭の今にいるような状況を整えて、そしてバッハの音楽を聴かせてリーディングをするとよくあの頭に入るというような、あのそんなことをおっしゃっている方がいらっしゃるようなんですが、どこが違うんでしょう、
ね、それは私パリにずっとよく宗教が来ますが、実に不思議なことに復活祭なんかがありますと必ずいわゆるパッション受難曲が、はい、あの演奏されます。で、まあ、小さい子供たちも聞きます。
受難曲というのはあのイエス・キリストがあの神様の息子でいらっしゃるにもかかわらず、あのこの人間を罪の世から救うためにあの人間の世界にいらしてくださって、そして人間のために、その罪を受けて十字架の上で死んでくださった、そのことをパッション受難曲って呼ぶわけですね、うん、は
い、でその同じ頃にバッハの時代のやっぱり受難曲というのはかなりたくさんずっと作曲されてきたわけですが、面白いことがあるんですが、バッハのマタイ受難曲あるいはヨハネ受難曲はかなり長く3時間はかかります。でところが小さい子供でもそのバッハのヨハネ受難曲マタイ受難曲に限りますとみんな汗をかきながら、かなり暑い時期ですから、それでも黙って一生懸命聞いてるのが分かるんですが、同じ時代のカイザーとかあのテレマンとかいろんな人の受難曲もいい曲がございますけど、どうしてもそういう曲の時にはあのなぜだか、まあ、私も含めてどっか時々退屈します。ところがバッハに限ってみんなが一生懸命聴くの、これいつも自分も音楽に関係、
バッハの音楽が他の音楽とは違う次元にあるということがお話しされていましたが、奥様のアンナ・マグダレーナもバッハの思い出という本の中で同じことを言っています。彼女は13人の子供たちの世話や家計のやりくり、忙しい毎日にほとほと疲れる時、ちょっと時間を作ってはバッハの音楽を聴きに行ったそうです。するとそれは人を全く別の世界へ連れて行ってくれるのです。明るく朗らかに澄んでこの世のものとも思われない高い世界、そこではもはやこの地上の煩いはすべて力を失ってしまうのです。彼の心の中には平和と美の確信が潜んでいました。ゴルゴダの丘の十字架上のキリストを描く偉大なミサ曲について述べた後、こう記しています。バッハの初めの頃の楽譜にはいつでもその終わりにソリデオグロリア、神のみに栄光をと書かれていました。ライプツィヒのセブンスデイアドベンチスト教会であったある青年医師が話してくれたことが印象に残っています。その人は心臓外科医ですが、父親は医師、母親は声楽家という家庭に育ちました。4人の兄弟はカルテットを組んで定期的に演奏しています。彼は第一バイオリン、弟が第二バイオリン、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団でチェリストを務める弟がチェロを、そしてやはり医師の弟がビオラを弾くのだそうです。 名前がウィルデなのでウィルデカルテットですが、ドイツ語でウィルデは英語のワイルドなのでワイルドカルテット、ワイルドなカルテットだと笑っていました。その彼が言いました。バッハはトマス教会のカントール学長として毎週聖歌隊のために作曲をしました。ですからバッハの作った曲は本当にたくさんあったのですが、僕は聖書の言葉を聞くとバッハの曲の旋律がわーっと心に湧いてくる。もしバッハがいなかったら、僕は聖書の言葉にもっと疑問を持っていたかもしれないと。バッハの曲はそれほど聖書から曲想を得た、心を神に向けてくれる音楽なのですね。